こんばんは、サブイブラジオです。今日はですね、1989年の7月24日に、発覚しました SOS 遭難事件という事件について、お話をさせていただきます。この事件は山岳遭難ミステリーというふうに言われている、山の事故なんですけど、北海道の大雪山という、北海道のちょうど真ん中ぐらいにある大きな山があるんですが、ここでですね、遭難してしまって、人が亡くなってしまったという、事件なんです。で、どういうふうに発覚していったのかというとですね、この北海道の大雪山は、標高が2,300メーターぐらいの大きな山で、山の頂上付近ですね、東の方に黒岳というところがあって、西の方に旭岳というのがありまして、この東から西に向かって、12キロぐらいの距離なんですけど、高さにするとですね、700-800メーターぐらいの高低差があるんです。低いところが1,600メーターぐらいで、高いところが2,300ぐらいなのかな。で、ここをですね、7時間か8時間ぐらいかけて、登って降りてと、いうようなことをするという、そういう登山ルートなんです。この山の尾根ですね、ちょうど高くなっているところをずっと歩き続けるんです。これを縦走とか言ったりするんですけど、そういうルートなんですね。で、ここをですね、そのロープウェイなんかもあるので、ヒュンと高いところまで行って、1,500-1,600メーターまでヒュンと行ってですね、でそこから登山を7時間8時間ぐらい楽しんで、12キロぐらい歩いて、またロープウェイでヒュッと降りてくると、行きやすく帰りやすいんです。でも、かなり高いところですし、もう完全に自然しかないようなところなんで、ルートを外してしまうといいますか、迷ってしまって遭難する人が毎年1人2人いるんですよね。で、見つかる時もあれば、残念ながら亡くなっちゃう時もある。2、3年に1回は人が亡くなっちゃってると、言っても過言じゃないんかな。それぐらいよく、遭難して人も亡くなっちゃうような人気の登山ルートで起きた、事件なんです。で、事件具体的に言うと、1989年、これだから平成の元年ですね、7月の24日です。実は少し前にですね、2人の登山客が行方不明になってました。で、北海道県警は、えらいこっちゃと2人おらんようになったと、ヘリコプター出して上空から探すぞと、いうことでバリバリバリバリバリバリってヘリコプター飛ばしてですね、誰かおらんかなと思って探してたんです。ほなら、あれってなるんですね。で、それが大きな木をいっぱい組み合わせて SOS という、アルファベット3文字がこの山の登山ルートからちょっと外れたところにですね、ボカーンとそういう、SOS の文字があったんですね。あんなところに SOS あるぞと、もしかしたら遭難した男2人組が、この白樺の木とかブナの木、倒木ですね、倒れた木を寄せ集めてあの文字作ってくれたんやと、分かりやすいわ、ほなあの辺ちょっと探そうかというので探しましたら、遭難した2人が見つかりました。これでめでたしめでたしというとこなんですが、実はその遭難した2人に、あの SOS 分かりやすかったわ、色白いしな、白樺の木かあれ、空からでも見えやすかったわ、ほんまそれでおかげで助けられたんやでっていうの話したら、なんすかそれ、僕知んないっすけど、僕ら SOS なんか作ってないです。ってなるんですね。ほな誰が作ったん？いや知らないです。ほなら他に誰か遭難した人がいるんやわということになるんですね。で、もちろんさっきも言いました、年に1人2人が遭難するような場所なんです。実は今までも何人もの人が遭難していて、実は見つかってない人もいるんです。で、なるほど、ほな別人が SOS、もしかしたらまだ、その助けを求めている人がいるんかもと、いうことになって、その SOS の文字の近くを探すとですね、カバンが見つかったり、歯ブラシセットみたいなのが見つかったり、ウォークマン、カセットレコーダーが見つかったりと、 まあ、そんなんが見つかったんですね。で同時に骨が見つかったんです。なんか動物に少し食い荒らされてるような、まあ、大腿骨とか足の骨とか腕の骨とか、まあ、そういうのが見つかりました。で、まあ、前に遭難した人やなということで、で、その骨とですね、まあ、遺失物ですね、テープレコーダーなんかを一緒に持って帰ります。でテープレコーダーの中にカセットが入ってたんですね。でじゃあこれちょっと聞いてみようかというので、ポチッというふうにスイッチを押すとですね、でカセットから流れてきたのが ESOESTASUKETEKURE という男性の、まあ、若い男性の声が録音されてたんです。2分ぐらい、崖の上で身動き取れず SOS 助けてくれ、崖の上で身動き取れず SOS 助けてくれ、場所は初めにヘリにあったところ、笹深くて上に行けない、ここから吊り上げてくれっていうのを、ここから吊り上げてくれみたいな感じで録音されたんです。でそれ以外にはですね、まあ、ちょっとアニメソングとか、あとなんかラジオ番組がまあ録音したようなものとか、そんなんが入ってたそうなんですね。あ、男の人が亡くなってこんな、まあ、テープでこういう声もなんか録音しとったんやと、であの SOS 作ったんかと思って、まあ、骨をね、動物に一部食い荒らされた骨を、まあ、旭川の大学で、まあ、これ本来男の人のもんかなというので調べてもらったら、いよいよ女の人の骨ですよという結果になったんです。なんやそれはと。もともと2人の男が遭難したから、まあ、山ヘリコプターバリバリバリって飛ばして調べたら、白樺の木を使って SOS という巨大な文字があったと。でその近く調べたら、まあ、遭難した2人見つかったけど俺ら SOS は知らんと。でその近くに骨とテープレコーダーがあったと。テープレコーダー聞いたら男の人の声で SOS 助けてくれっていう声が録音されてると。でも骨は女の人なんでっていう感じになるんですよね。でまあそのただですね、まあ、そのこのいわゆるこの大雪山、まあ、この黒岳から朝日岳の間のこの縦走ルートで、まあ、遭難していってしまった人っていうのは、まあ、もちろんその記録に残ってるんですよね。なんでその辺の人を調べていくと、まあ、どうやらこの持ち物と、まあ、符号一緒、まあ、こうなんか合うのはカバンのその種類とか、このカセットレコーダーの種類とかで、なんだったらそのカセットに録音されているのがアニメソング、マクロスの曲とか、なんていうかな、ピンキーモモの曲とかが録音されてた。まあそういう趣味が合致するのは、実は1984年に、まあ、ここで遭難した男の人じゃないかということがまあ分かってきます。で、このテープレコーダーの声と、まあ、その男性の知り合いにですね、この声なんかも聞いてもらったら、ああ多分そうですわと。でそれ以外になんか マクロスの曲が入ってたんです。マクロスの曲ってね、なんていう曲やったかな、時空要塞、超時空要塞マクロス、愛覚えていますかっていう曲なんですね。知ってます、超時空要塞マクロス。僕なんとなくしか知らないです。兄ちゃんが見てたっていうことなんですけど、なんか宇宙戦争をしてるんですよね。なんか宇宙人にこう地球が攻められてるんですよね。でその宇宙人の使ってたなんかマクロスっていう巨大要塞兵器が、まあこれを地球人がゲットするんですけど、まあこれ結果的にこれで宇宙戦争に巻き込まれるみたいな。で主人公はまあこのあのロボットに乗ってこう宇宙人の戦う人なんですよね。であの上官の女の人とちょっと恋愛をするんですけど、まあ、一方であの少女がいまして、 可愛らしい歌のうまい少女なんですけども、まあ、そのことも少しこうなんかこう心を通わせるんですね。でその歌のうまいアイドルになっていくんですけど、その女の子はこのパイロットのことが好きなんですね。で、宇宙人にこの地球人がこうやられそうになった時にですね、まあ、実はその宇宙人は文化を知らなくて、でこの女の子の歌声にえらく驚くんですよね。わ、なんかすごい文化があるなと。で宇宙人は実はこの歌を使ってですね、まあ、悪い宇宙人をこの地球人と一緒に倒そうと、まあ、いうことになって、主人公のパイロットはまあモビルスーツ、まあ、モビルスーツって言ったのかあれば、バルキリーとかいうそんななんか可変型のなんかこうロボットでしたよね。あの飛行機からこうなんかこうロボットに変化するみたいな、であれに乗ってこう悪い宇宙人と戦うんですよね。で、女の子は歌を歌うんですよね。でまあ、それで宇宙人を倒すんですけども、最終的にこの主人公の男はこの上官の女の人との愛を取って、このアイドルで歌のうまい女の子は、まあ、一人で歌とともに生きていくみたいな、そういう道を選ぶみたいな。でその歌が覚えていますか、目と目が合った時を覚えていますか、手と手が触れ合った時 I love you so とかいう歌なんですよね。多分この歌です。愛覚えていますかっていう歌なんですけど、なんでマクロスをこんなに喋ってるかわかんないですけど、僕あんまり見てないんですよ。なんとなくあらすじとか読んでですね、あ、こういうストーリーなんかなと思って説明してるだけなんですけど、まあこういう、そういえばあいつマクロス好きでしたみたいな、まあ、そういうことで、あ、ほな、遭難した1984年遭難した愛知県のあの男の人の、持ち物なんだなというのが、まあ、分かってくるんです。と同時にですね、これ旭川の大学で骨調べたら女の人の骨っていう風になったんですけど、やっぱりそれおかしいですよと。女なんかいないんですよ。持ち物に女の人っぽいのないですし、遭難した人には女の人いないんですよと。あ、そうですか、ほなもう一回調べますけどみたいなんで、もう旭川の大学は調べてくれるんですけど、ほなやっぱり男でしたと、やっぱり男でしたよみたいな感じになってですね、なほなその女やったっていうのは何なんですかっていうふうに思っちゃうんですけど、まあ、結果的にはこの骨はですね、1984年に行方不明になった愛知県のマクロスが好きな男の人、これ25歳ぐらいの男性なんですけど、まあ、その人のものやったっていうのが、まあ、わかります。で、じゃあカセットに録音されていた SOS という声は、じゃあ何やったんかと、まあ、いうのはちょっと謎としては残ってるんです。例えばこれなんか崖のところで身動き取れないみたいなこと言ってたけど、まあ、実はこれこの男性の骨が見つかったのはですね、そこから少し離れた、まあ、その湿原のような場所というか、なんか沢のような場所というか、まあ崖ではなかったんですよね。崖で身動き取れへんって言ってるやないかと、なんなんと、まあ、いうことなんですけど、まあ、それもおそらくはその時はその崖があるからあんまり動き取れないから、もうその本来の登山道に戻るのは諦めてですね、まあ、SOS みたいな文字を、まあ、この倒木、白樺の木なんかを使って作って発見を待とうと。でカセットテープに SOS って入れたのは、まあ、多分これをですね大音量で流し続けたら近く通った人に聞いてもらえるんじゃないかと、まあ、いうようなことを考えたんじゃないかというふうには思われます。でこの録音したテープの中にですね、最初にヘリコプターに会ったところみたいなコメントがあるんですね。場所ははじめヘリに会ったところ、笹深くて上に行けないというところなんですけど、だからヘリにこの男性は会ってるんですよね。でこれはどういうことかっていうと、おそらくですね、救助のヘリコプターっていうのは1日2日ぐらいしか飛べないんですよね、おそらく。なんでかって言ったら、このお金がめちゃくちゃかかるらしくてですね、2時間で50万円くらいかかるのかな。だから2、3日飛んだらもう100万以上のお金が かかるみたいなんで、1時間で50万円って言ってますわ、まあ、この山岳救助のヘリっていうのは。なのでやっぱその遭難してるっていう身内もですね、そんな長くは飛ばせないので、その最初ですね、遭難してですね、うわヘリコプター飛んでるやんってなってですね、あほんなら次飛ぶ時用に SOS を作ろうと、大きな文字を作ろうと、まあ、さらにカセットレコーダーにですね自分の声を吹き込んでですね、それを流しておいたら見つけてくれるんじゃないかと、まあ、いうようなことを考えたんですが、まあ、結果的に、まあ、生き残ることができず、まあ、亡くなってしまって、まあ、動物に食べられてしまったんじゃないかなというようなことが言われています。で実際このね、この大雪山というところ僕も登ったことがないので、あの何とも言えないんですけど、あの皆さんもですね、ぜひあの Google マップすごいですよ。この大雪山のこの黒岳でいいかな、この黒岳というところからですね、朝日岳へのですね、この縦走ルート、この山の尾根をこう歩いていく道がですね、 Google マップにあるんですよ。でこれね、 Google の人もね、むちゃくちゃ天気悪い日に行ってるんですよね。なのでめっちゃ分かりやすいんです。これは迷うわっていう感じです。もう、ま、周りがね真っ暗、もうこうなんかこうもやで、もやがかかっちゃってて、ほとんどこの周りの景色が見れないんですよね。なんかそんな状態なんで、これはちょっと道をこう踏み外したらすぐ戻ってこられへんようになるのは確かにそうやなと。特にこれ単独で行っちゃってると遭難する可能性ってあるんやろうなというのが、この Google マップなんかから分かります。まあ、よかったらちょっと見てみてください。で、まあ、結果的にはこの20代半ばぐらいの愛知県の男性の、まあ、骨とその遺留品のカセットレコーダーであったと。でこの旭川の大学がですね、この女性の骨やということを間違ってしまったのでですね、まあ、マスコミも含めてですね、まあ、謎が深まった時期はあったんですけれども、まあ、結局はその1984年に遭難してしまった男性の、まあ、遺留品とか骨が1989年、まあ、5年後に見つかったと、まあ、いうことなんですよね。でその間にはですね、実は1986年ぐらいなのかな、別のですね、なんか飛行機がこの辺のなんかこう写真を撮ってるんですね。でその時に実はこの SOS が映り込んでるんです。これ87年にあの林野庁、あの森林保護なんかをする、まあ、省庁がその国土地理院というところのですね、まあ、この地形の、まあ、地図みたいなのをこう写真で撮ってですね、まあ、そういう資料にするという、まあ、そういうことをやったんですけど、この写真に実はこの SOS の木の文字が映ってたんです。だから男性が遭難しちゃってから3年後ですね、まあ、たまたま通った飛行機が、まあ、この SOS の写真を撮ってたと。まあ、ですが、まあ、そのタイミングではもう男性は亡くなってるんですよね。まあ、っていうのもこの大雪山はですね、まあ、これ男性が遭難したのも骨が見つかったのも7月です。夏なんですね。でお昼間は結構あったかい、言うても8度ぐらいかな。でも夜はですね、やっぱ3度とか、なんやったら0度近くまで下がるということなんで、でこの失踪しちゃった愛知県の男性はですね、結構軽装やったということで、まあ、なのであんまり何日も長い間は生きられへんかったんじゃないかみたいなことはちょっと言われています。そんなところでございます。で実は僕もですね、まあ、遭難を仕掛けたことがありまして、まあ、最後にちょっとそんな話を、まあ、しょうもない話ですよ。あの大阪の南の方にですね、あの金剛山という山があるんですね。でここはあのロープウェイなんかもあって、まあ、結構僕ロープウェイで上まで登ったこともあるし、あの、まあ、実際登山で登ったこともあるんですけど、もう何年前やったかな、もう10年ぐらい前なのかな。結構なんかこうむちゃくちゃ暇な時があってですね、でその頃かな、なんかあの山の本を読んでですね、あのよし俺も山登りをしたいっ って急に思い立ってですね、で電車乗ってですね金剛山に登りに行ったんですね。ほんでなんで金剛山選んでんっていう話になるんですけど、まあ1日ぐらいで登れるみたいな話を聞いたことあるっていうのと、小学校ぐらいの時に登ったことがあったのかな、なんか遠足かなんかで、で学童の遠足かなんかやったかもしれないですけど、なんで全く知らんわけじゃなかったと。でお昼過ぎぐらいにですね、どっかのその近くの駅まで行ってですね、ほんでまあ歩いて登り始めたんですよね。でイメージでは登んのに数時間で登れると、まあ、2、3時間下手したら、で降りんのはロープウェイで降りてこれるということをまあなんとなくネットで調べて行ったんですね。でなんか地図をプリントアウトして行ってたのかな、その頃は多分スマホがなかったと思うんで、でなんとなく道も分かってた、で登り始めた。でその時もね、冬ではなかったんですか、秋ぐらいやったんかな、あ結構寒いなと思いながら、でもまあ汗かくから一応その T シャツとかのロンティーですかね、長袖 T シャツとかは2枚ぐらいは持って行ってたんですね。で重ね着したり脱いだりすりゃいいわと。でも登り始めたらむちゃくちゃ暑なるんです、この汗で。でまあ何人か人ともすれ違うんで、まあこんにちはみたいなこと言いながら登っていくんですけど、なんか汗めちゃめちゃかいてですね、で結局はなんか最終的に秋ぐらいやったけど T シャツ1枚で登ってたのかな。でようやく頂上に着いたら4時ぐらい、まあほんならこれロープへ乗って帰ったら、まあ、5時ぐらいにはまあ下着くし、ほんならもうそのまま帰ろうと、まあほんまに登山は結構大変やなみたいなことを思いながらロープウェイのとこ行ったらですね、なんとなんかロープウェイがなんかもう終わってたんですよ、確か終わってたのがなんか潰れてるというか、なんか点検中かなんかで、とにかくロープウェイに乗れないということが分かって、ってなって、で慌ててですね、まあ3時間ぐらい登らなあかんから、降りるのも多分3時間ぐらいかかるんですけど、慌てて降り出したんです。でもその時にもう4時ぐらいなんですよね。でだんだん暗くなってくるんですよ。でもちろんそんな時間から降りてる人なんかもいないんで、まあ、結構走りながら降りるぐらいの速度で降りたんですけど、もう辺りが真っ暗になってきてですね、で汗だくになってたんで、シャツが結構汗で濡れてたのがどんどん冷えてきて、めちゃくちゃ寒なってきて、で結局ジャンパーみたいなものも着てもですね、中ぐじゅぐじゅなんで、ほんまに寒いと、あらこら遭難するというふうにまあ思って、まあなんとかこう最終的に下のバス停までたどり着いて、まあちょっと一安心みたいな、まあそんなことはありましたね。で、まあ、実はまあそのまあまあ金剛山のそのバス停近くにはですね、まあ、トンネルがあるんですね。でこのトンネルがまあ、どうでもいい話なんですけど、サムイボラジオ のサムネイルといいますか、サムネイルかあれの、トンネルなんです。まあなんかそんな思いがあったんで、なんか僕金剛山ってすごい怖いイメージがありましてですね、でその、まあ、遭難しかけたのはポッドキャストのも むちゃくちゃ昔なんですけど、まあ、ポッドキャストやるときにちょっとまあこういう事件系扱うんで怖い雰囲気の写真がいいなと思って、であそうやと思って、怖いといえば金剛山やと思ってですね、わざわざその金剛山までですね、車でブーンと行ってですね、でそのトンネルの写真を撮って、まあ、この寒いボラジオの、まあ、サムネイルにしてるという、どうでもいい話これすいません、どうでもいい話をしてしまいました。まあ僕もちょっと遭難しかけたことがあると、まあ、実はね金剛山は高校生かなが雪山登山みたいな時にもですね、まあ、ちょっと遭難しかけてですね、で生徒さんが、まあ、この警察に、まあ、遭難しましたっていう電話をしてですね、でまあ救助隊が出るみたいな、まあ、そんなこともあって、まあ、大雪山とはもう全くレベルが違いますけど、まあ、そこそこ遭難はあると、登ると気をつけてくださいね、まあ、ロープウェイでシュッと行ったらあってもつきますけど、そんなところでございました。今日はですね、北海道の大雪山の、SOS 遭難事件についてお話をさせていただきました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。